ください。聖書の朗読をいたします。旧約聖書イザヤ書第40章27節から31節ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると。私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか。聞いたことはないのか。主は常しえにいます神。地の果てに及ぶすべてのものの作り主。生むことなく、疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も海疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。新約聖書コリントの信徒への手紙1第2章1節から5節兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい暑さが続く中、健康を守られて私たちが8月第3の主の日の礼拝に集められたことに感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはあなたから多くの恵みを与えられているにもかかわらず、その恵みを覚え感謝するよりも、自分の苦しみや悲しみ、あるいは喜びや楽しみに心を奪われ、あなたから離れ、あなたに背いて生きてしまう罪人です。どうかそのような私たちを憐れみ、キリストの贖いのゆえに私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて新しい習慣へと使わせてください。使わされた先で私たちがあなたに仕え、隣人に仕えることができますように。私たちは今平和を覚える8月を歩んでいます。わずか80年ほど前にこの国が起こした戦争によって、国内外で誠に多くの命が奪われたことに、私たちがしっかり目を向け続けることができますよう導いてください。今もロシアとウクライナの間で、またガザ地区で激しい戦争が続いており、多くの命が奪われ、とりわけ子どもたちの犠牲が拡大しています。戦争をなくすことのできない人間の愚かさを憐れみ、戦火の中にあって苦しんでいる方々と共にいて、支えと慰めとを与えてください。また国々の指導者たちに戦争を終結へと向かわせる知恵と勇気を与えてください。戦争が長期化する中にあっても、私たちが忍耐して取りなし祈っていくことができますように。教会に連なる方々のことを覚えます。厳しい暑さの中を過ごしているお一人お一人の信仰と生活等を支え守ってください。暑さのために心身の体調を崩している方を癒し、回復を与えてください。ご高齢のため、病のために弱りを覚えている方、 入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安とを与えてください。心身の重荷を抱えている方、家族の介護をしている方、人間関係の破れに苦しんでいる方、平日の歩みの中でさまざまな葛藤を抱えている方、孤立や絶望を感じている方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が毎週の礼拝で与えられる御言葉によって養われ、日々の歩みを支えられますように。いよいよ今週の火曜日、水曜日に一泊二日で夏季学校が行われます。5年ぶりに行われる宿泊を伴う夏季学校を豊かに祝し、その始めから終わりまでを守ってください。天地創造という主題で行われます。夏季学校を通して参加する子どもたちが、神様がこの世界と私たちをお作りくださり、今もご支配してくださっている大きな恵みを受け取ることができますように。夏季学校のために奉仕する教会学校教師を祝し、その働きを支え、また健康を守ってください。先週、全国連合長老会の中高生修養会が無事行われたことに感謝いたします。参加した中高生が修養会で与えられた良い経験をそれぞれの教会で生かしていくことができますよう導いてください。何よりも全国に同世代の信仰の仲間がいることが、一人一人のこれからの歩みの支えとなっていきますように。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し導いてください。学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、生徒たちが主イエスキリストと出会い、人生の土台を与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し導き支えてください。この夏、夏季伝道実習生としてお迎えしている竹村恭一新学生の歩みを支え、恵み豊かな学びと奉仕の時としてください。本日の幽霊杯でも説教を語ってくださいます。聖霊の働きによって竹村新学生が語る御言葉を通して、私たちが御言葉の豊かな恵みに預かることができますように。また竹村新学生との交わりを通して、私たちも今それぞれに置かれているところにあって、献身への思いを新たにされますように。私たちの教会から献身した佐藤淳新学生のこの夏の歩み、とりわけ修士論文提出に向けての歩みを支え、使わされる日への備えを導いてくださいますように。来週の火曜日から創立150周年記念事業として、聖書全巻リレー通読がこの礼拝堂で始まります。一人でも多くの方々をこのリレー通読に招いてください。共に御言葉に聞く恵みと喜び等を分かち合うことができますように。9月の第2主日が創立150周年記念礼拝です。その日は早朝祈祷会や礼拝後に愛参会も行われる予定です。一つ一つの会を祝し、その備えを導いてください。あなたが150年にわたりこの教会に与えてくださった多くの恵みに感謝するとともに、今教会に連なり恵みに預かっている私たちが、その恵みを述べ伝えていくことへの思いを確かなものとする時となりますように。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけ、主イエスキリストを信じて生きる歩みに本当の希望と安心とがあることを示し、信仰の告白へと導いてください。日本では地震が続き、また大きな台風もありました。被害に遭われた方々を顧み、必要な助けを与えてください。能登半島地震からの復興も進んでいるとは言えません。報道が減っている中にあっても、私たちがなお困難の中にある方々のことを覚え、取りなしに乗っていくことができますよう支えてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日の説教題を十字架につけられたキリストとしました。でご存知のように教会の外の掲示板にはこの1週間この説教題が掲示されていましたし、教会のホームページでもトップ画面のすぐ下に次週の礼拝の予告があり、そこにこの説教題が掲載されていました。教会の前の掲示板は通りすがりの方が結構ご覧になっていますし、教会のホームページも多くの方が閲覧くださっているようです。でそのことを思うとき、十字架につけられたキリストという説教題をご覧になった方々はどのように思われただろうかと少し心配になっていました。聖書やキリスト教を知らない方がご覧になったら引いてしまうかもしれないと思ったからです。釘を打たれ十字架にかけられて殺されたキリストが、むごたらしい十字架刑で処刑されたキリストが説教台として掲示板やホームページに掲げられていることにギョッとされて、このお話を聞くのは遠慮したいと思った方があるかもしれません。でその一方で長く礼拝生活を送っている方々にとっては逆にインパクトがない説教台であったと思います。毎週のように説教においてキリストが私たちのために十字架にかけられて死なれたことを聞いている者たちにとっては、ああまたかとまでは思わないとしても、特に驚くような興味を惹かれるような説教題ではないからです。ですから聖書や教会を知らない方々に訴えるという観点からも、つまり伝道的な観点からも、あるいは礼拝生活を続けている方々に訴えるという観点からもあまり良い説教台でなかったのかもしれません。もう少し人を引きつけるようなキャッチーな説教台にすればよかったかなと思わなくもないんです。でそのように思い、ちょっとした葛藤を抱えながら本日の箇所の説教に備えてきました。しかしその中で示されたのは、この手紙を書いたパウロが世の人々がつまずき引いてしまうキリストの十字架に、あるいは礼拝生活を続けている方々がああまたかと思ってしまうかもしれないキリストの十字架にひたすら集中しているということなんです。で十字架につけられたキリストは、本日の箇所の2節にある言葉ですが、少し前の1章23節にもありこのように言われていました。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシア人であろうが、召されたものには神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。十字架につけられたキリストはユダヤ人にはつまずかせるものであり、異邦人には愚かなものだと言われています。犯罪者を処刑する十字架刑で殺されたキリストに救いがあるとは、愚かなことにしか思えなかった、つまずきでしかなかったからです。で、このことはパウロの時代だけに当てはまるのではありません。今も何ら変わらないのです。ローマ帝国に対して輝かしい勝利を収めたキリストに救いがあると言われれば、人々はつまずかなかったでしょう。誰もが英雄を好むからです。しかしローマ帝国によってむごたらしい十字架刑で殺されたキリストに、みそばらしい姿のキリストに救いがあることには誰もがつまずくのです。で、つまずくことには怒りが伴います。私たちは道を歩いていて石につまずくことがありますが、その時私たちは自分の不注意に対して反省するより、石が転がっていることに対して怒るのではないでしょうか。なんでこんなところに石が転がっているんだと怒り出すのです。同じように世の人々が十字架につけられたキリストにつまずくとき、 その十字架につけられたキリストに対して怒りや反発を覚え、無視したり遠ざけようとしたりするのです。それならば多くの人たちがもう少し受け入れやすいこと、反発を覚えないことを語ればよいのではないか、まあ、その方が伝道が進むのではないかと思います。しかしパウロはそうは言いません。あくまで十字架につけられたキリストを述べ伝えると言います。人をつまずかせ、人の目には愚かなことにしか思えない十字架につけられたキリストによる救いを、ただそれだけを述べ伝えるというのです。それは十字架につけられたキリストによってのみ私たちが救われるからです。他のどんなものも私たちを救うことはできません。ただ十字架につけられたキリストだけが私たちを救うのです。だからパウロはコリントにおいても十字架につけられたキリストを述べ伝えて伝道したのです。で、このパウロの伝道の土台にあったことが本日の箇所では語られていると言えます。で、この箇所の込み出し、まあ、直前にある込み出しには十字架につけられたキリストを述べ伝えるというふうにありますが、まあ、これは正確ではありません。十字架につけられたキリストを述べ伝えることについては、まあ、今見てきたようにすでに一章の23節以下で語られていたからです。この箇所で語られていることはむしろ2節に示されています。このように言われています。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。つまりこの箇所で語られているのは十字架につけられたキリストを述べ伝えることではなく、十字架につけられたキリスト以外何も知るまいということなのです。そしてこの十字架につけられたキリスト以外何も知るまいというパウロの生き方がパウロの伝道の土台であったのです。十字架につけられたキリストだけを知って生きるとき、十字架につけられたキリストを述べ伝える伝道が進んでいくのです。で、この十字架につけられたキリスト以外何も知るまいという生き方はパウロだけの生き方ではありません。私たちの生き方でもあるはずです。しかし私たちはそのように生きることができていません。最初にお話ししたように、十字架につけられたキリストにああまたかと思うようになり、驚きを感じなくなり、十字架につけられたキリスト以外何も知るまいという生き方から離れていってしまうのです。で、そのようにならないために私たちはどうしたらよいのでしょうか。パウロのようには生きられないと諦めた方がよいのでしょうか。そうではないと思います。むしろパウロも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいという生き方から繰り返し離れそうになったのであり、それゆえにパウロはこの生き方を生き続けるために戦ったのです。私たちはその戦いをこの箇所から知ることができるのです。で、一節に兄弟たち私もそちらに行った時とあり、また三節にもそちらに行った時とあるように、この箇所でパウロは自分が伝道するために教会を建てるためにコリントを訪れた時のことを思い起こしています。で、3節ではそちらに行った時私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でしたと言われています。まあ、つまりパウロは衰弱と恐れと不安を抱えながらコリントで伝道したのです。で、なぜパウロが衰弱と恐れと不安を抱えていたかについてこの箇所では何も語られていません。しかし他の聖書箇所から推測することはできます。まずパウロは病を抱えていたと考えられています。まあ、それも一時的な病ではなく一生付き合わなければならないような病であったようです。パウロは他の手紙で自分の身に一つの棘が与えられたと語っていて、 そしてその棘が取り去られるように三度主に願ったとも語っています。三度というのは三回だけということではありません。何度も必死にこの棘を取り去ってくださいと祈ったのです。それだけ深刻な棘、深刻な病であったのだと思います。しかしこの棘、この病は取り去られることはありませんでした。私たちはパウロのことを多くの旅をして多くの町で伝道した屈強な伝道者として思い浮かべがちです。しかし実際のパウロは病を抱えながら伝道者として歩んだのです。その病が、どんな病かは分かりませんが、病によって体が弱れば心も弱ります。体と心は決してバラバラのものではないからです。そして体と心が弱れば力強く御言葉を語ることはできなくなります。力強く伝道できなくなるのです。それは伝道者にとって誠に深刻な事態です。3節で言われている衰弱と不安と恐れの理由の一つはこのことにあったのではないでしょうか。パウロは病のために衰弱していて、伝道者としての務めを果たせないかもしれないという大きな恐れと不安に駆られていたのです。さらに別の理由も考えられます。コリント伝道については、使徒言行録18章に記されていますが、その9節10節には、ある夜、主が幻の中でパウロに語りかけた言葉がこのように記されています。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。主は恐れるな、語り続けよ、黙っているなとパウロに語りかけました。それは裏返せばパウロが恐れていたということであり、御言葉を語り続けられないような、黙らずにはいられないような困難に直面していたということです。その困難というのは、あなたを襲って危害を加えるものはないとあるので、コリント伝道において何らかの迫害を受けていたということかもしれません。いずれにしてもコリント伝道に固有の困難さがあり、それもまた3節で言われているパウロの衰弱と不安と恐れの理由の一つであったのです。で、これらの2つの理由のどちらかを選ばなくてはいけないということではありません。むしろ抱えていた病とコリント伝道に伴う困難さの両方が相まってパウロに衰弱と恐れと不安を与えたのです。で、そのように衰弱し大きな恐れと不安にとらわれる中でパウロは何をしたのでしょうか。どのような対策をしたのでしょうか。それがこれまで見てきた2節で語られていることです。パウロはイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めたのです。心に決めるっていうのは判断するという言葉です。パウロは衰弱と不安と恐れの中で十字架につけられたキリストだけを知ろうと判断して決めたのです。それにしても十字架につけられたキリストだけを知るというのはどういうことでしょうか。それまでに得てきたさまざまな知識を捨て去ることでしょうか。そのようなことは不可能なことのように思います。あるいはこれからはあらゆる知識や情報を拒んで十字架につけられたキリストだけを考えて生きるということでしょうか。そのようなことは現実に関わることをやめて隠遁して生活でもしない限り不可能なことです。しかしパウロは決して不可能なことを言っているのではありません。キリストだけを知るの知るという言葉は聖書においては単に知識を得るという意味ではありません。もっと人格的な関わりを意味する言葉です。聖書で神様が私たちを知っていてくださると語られるとき、 それは神様が私たちに関わってくださり、私たちと共にいてくださるということです。ですからキリストだけを知って生きると、キリストと共に生き、そしてキリストだけを頼りとし、頼みとして生きるということなのです。パウロは病を抱え、コリント伝道の困難さに直面し、衰弱し、恐れと不安に襲われる中でも、十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きることを判断して決めたのです。しかしそこには戦いがあります。十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きるのには戦いがあるのです。で、このことは私たちが自分自身のことを考えればよくわかります。私たちは誰もが病に直面することがあり、何よりも老いに直面します。老いていく中で私たちは今までできていたことができなくなっていきます。それは私たちにとって大きな恐れであり不安に違いありません。あるいは私たちはそれぞれに困難を抱えて生きています。学校生活や職場や家庭の中でさまざまな困難や葛藤を抱え、弱ってしまったり恐れてしまったり不安になったりしながら生きているのです。で、これらのことはもちろんキリスト者だけに限ったことではありません。今日この礼拝に初めて出席してくださっている方もいらっしゃると思いますが、そんな方々も、そして毎週礼拝に出席している者たちも、誰もが病や老いに直面し、それぞれの生活の中で困難に直面し、衰弱や恐れや不安を抱えているのです。で、その中で私たちは十字架につけられたキリストだけを知り、キリストだけを頼みとするよりも、むしろそれ以外のものを頼みとしているのではないでしょうか。老いによってできていたことができなくなる中で、キリストではなく自分の持っているものに頼ろうとし、困難に直面する中でキリストではなく自分の力、自分の知識や経験に頼ろうとするのです。そしてそれは、むしろ自然なことです。パウロの時代も今も、十字架につけられたキリストを頼みとするより、自分の持っているもの、自分の知識や経験に頼る方が当たり前なのです。しかしパウロはその当たり前と戦って、自分の持っているものでも自分の知識や経験でもなく、十字架につけられたキリストだけを頼みとし、それ以外を頼みとしないで生きることを判断して決めたのです。で、このことは自分の持っているものや知識や経験が自分の人生の拠り所には決してならないと認めることでもあります。で、それは簡単なことではありません。で、そこには激しい戦いがあります。なぜなら、そのことを認めることは自分の誇りを打ち砕かれること、自分のプライドを打ち砕かれることだからです。私たちは自分の持っているものや知識や経験が自分の人生を本当には支えないということを認めたくありません。そんなことをすれば自分の価値がなくなってしまうかのように思えるからです。自分のプライドがボロボロになってしまうからです。だから、十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きるのには、自分の誇り、自分のプライドが打ち砕かれていく戦いがあるのです。で、パウロが戦ったこの戦いを私たちも戦っています。そして十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きるときにこそ、私たちは衰弱や恐れや不安から解放され、力を与えられ、喜びと平安を与えられるのです。まあ、確かにこの世には私たちが頼りにできそうなものが、頼りたくなるようなものが溢れています。しかしそれらは私たちに一時的な力や喜びや平安を与えることしかできません。いずれその力も喜びも平安も失われてしまい、他に頼りとするものを探さなくてはならなくなるのです。あちらを頼りにして失望し、 こちらを頼りにして失望する、そのようなことを繰り返していくことになるのです。世にあふれているものは決して私たちの老いや死に打ち勝つことはできないし、私たちが人生の中で次から次へと直面する困難に対する変わることのない支えとはならないのです。ただ十字架につけられたキリストだけが老いと死に、さまざまな困難に直面する私たちに本当の力と喜びと平安とを与えます。キリストは私たちのために十字架にかかって死んでくださり、そして復活してくださったことによって、私たちに世の終わりの復活と永遠の命が約束されているからです。私たちが直面するあらゆる困難に勝る困難、キリストが十字架で引き受けてくださったことによって、私たちのあらゆる困難はキリストと共にあり、キリストが共に背負ってくださっているからです。十字架につけられたキリストこそが、それだけが私たちを衰弱と恐れと不安から解放し、本当の力と喜びと平安を与えるのです。共に読まれた旧約聖書イザヤ書40章31節にこのようにあります。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れない。十字架につけられたキリストに望みを置く人は、それによって約束されている世の終わりの復活と永遠の命に望みを置く人は、弱る時も新たに力を与えられ、疲れを覚える時も癒しを与えられて歩み出すことができるのです。で、そのように十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きる時、十字架につけられたキリストを述べ伝える伝道が起こされていきます。パウロは一節で、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでしたと言い、4節でも、私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでしたと言っています。パウロが十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きるとき、パウロの伝道は優れた言葉や知恵を用いない伝道、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明による伝道となるのです。自分の持っているものや自分の力や知識に頼らないパウロに、聖霊と神様の力が働いて、十字架につけられたキリストによる救いが人々に届けられていくのです。しかしそれは自分の知識や経験を一切用いないというようなことではありません。新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、その中でもパウロの手紙は洗練されたギリシャ語で書かれています。このこと一つとってもパウロが自分の優れた知識を用いていたことがわかります。ですからパウロは自分の知識や経験を存分に用いたのです。総動員したのです。できることは何でもしたのです。しかしそれらに頼ろうとはしなかった。それらに頼って伝道したわけではありませんでした。そうではなく、パウロは聖霊のお働きにより頼んで伝道したのです。自分の知識や経験によってではなく、聖霊のお働きによってこそ伝道が進むことに信頼していたのです。聖霊なる神様は十字架につけられたキリストだけを頼みとして生き、自分に与えられた知識や経験をも用いて伝道するパウロを用いて伝道を進めてくださるのです。で、私たちの伝道も同じです。教会が、また私たち一人一人がキリストによる救いの喜びを他の人に伝えようとするとき、私たちは自分の知識や経験を放棄するのではありません。むしろ総動員するのです。その意味で伝道は受動的なものではなく能動的なものです。しかしそうであったとしても、私たちは自分の知識や経験に頼って伝道するのではなく、聖霊のお働きにより頼んで伝道するのです。 十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きる私たち一人一人に、それぞれに与えられている知識や経験や賜物を総動員して伝道し証しする私たち一人一人、聖霊なる神様、確かに用いてくださるのです。その意味で伝道は受動的なものです。自分たちに期待するのではなく、聖霊のお働きを期待するからです。私たちの技によってではなく、聖霊のお働きによって伝道は進むのです。五節には、それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでしたとあります。私たちは人間の力、人間の知識や経験によってではなく、神様の力によって、聖霊の働きによって信じるようになります。神様ご自身が私たち一人一人に神様を信じる信仰を与えてくださるのです。私たちは十字架につけられたキリストだけを知り、それだけにより頼んで生きていきます。多くの人々にとって愚かにしか思えない、つまずきでしかない十字架につけられたキリストだけを頼りとして生きるのです。そこにだけ私たちの救いがあるからです。弱ってしまう時も、恐れてしまう時も、不安になってしまう時も、十字架につけられたキリストだけが私たちを衰弱と恐れと不安から解放し、力と喜びと平安を与えるのです。十字架につけられたキリストだけが私たち老いと死を超えた復活と永遠の命の希望を与えて、どんな困難な時にも失われない支えを与えるのです。そのようにして生きる私たちを通して、聖霊の働きによって世の人々に十字架につけられたキリストによる救いが、その喜びが伝えられていくのです。だから教会は、私たちはこれまでもこれからも十字架につけられたキリストだけを頼りとし、それだけを掲げて歩んでいくのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを見舞いに集めてくださり、御言葉の豊かな恵みに預からせてくださり感謝いたします。私たちは誰もが病を抱えることがあり、何より老いに直面し、また日々の生活の中でさまざまな困難に直面し、弱ったり恐れたり不安になったりしています。そのような中にあって、私たちがパウロがそうであったように、自分の力や知識や経験を頼みとするのではなく、十字架につけられたキリストだけを頼みとすることができますように。そこには自分の力や知識や経験が自分の人生の拠り所に全くならないことを認める戦いがあり、自分の誇りを打ち砕かれる戦いがあります。しかし十字架につけられたキリストだけが私たちに老いと死を超えた復活と永遠の命の希望を与え、どんな困難な時にも失われない支えを与えますから、どうか私たちがただ十字架につけられたキリストだけを頼りとして生きていくことができますよう導いてください。そのことによって私たちを衰弱や恐れや不安から解放し、本当の力と喜びと平安とに預からせて歩ませてください。そのように十字架につけられたキリストだけを頼みとして生きる私たち、聖霊が豊かに働いてください。伝道を推し進めてください。キリストによる救いが、その喜びが人々に届いていきますように。教会が、私たち一人一人がこれからも十字架につけられたキリストだけを頼みとし、それだけを掲げて歩んでいきますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。